人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。恵比寿の東京都写真美術館で今開催中のとても面白い展覧会があります。 W. ユージン・スミスとニューヨーク、ロフトの時代。ユージン・スミスというアメリカの良き時代のフォトジャーナリストが、ニューヨークのダウンタウンにあった、ロフトに住んでいた時代、まあ1950年代から60年代にかけて、の写真が多いんですけれど、そのロフトっていうのは本当はね、住んじゃいけないところだったんですね。今はだいぶ、その辺は違ってきましたけれど、そういうところに住みながら夜な夜ないろんなタイプのジャズミュージシャンが、その上の階だったと思いますのロフトに入って、そういう写真をユージン・スミスがいっぱい撮ってたし、また彼はね、録音マニアで、常にそのロフトで行われてることをほとんど撮りっぱなしにして録音していたんですね。そういうことはね、写真展を見てわからないんですけれど、ジャズロフトという非常に面白いドキュメンタリーがあって、まさにその時代のユージン・スミスのことを描いたものです。で、そのドキュメンタリー、僕の音楽映画祭でも上映したんですけれど、久しぶりにこの展覧会に合わせてあって、ぜひこれを見ると展覧会に対する理解がさらに深まると思います。とにかくね、素晴らしい展覧会なので、ぜひぜひお勧めします。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。ロフトっていうのは今もそのニューヨークにまだ現存してるんですか？
ありますよ。ダウンタウンの古いビル、あれ本当はね、住宅じゃなかったんですよ、
うんうん、
あれは何、事務所だとか、
はい、
工業用のビルだったりとかね、いろいろ
で、基本的にそこでこうライブとかも行われ、
いや本当はね、そう、ああいうことも多分やっちゃいけなかったんだと思うけど、みんなもうあの時代ね、多分ね、何やってるか分かんない時代だったと思うんですよね。
それがちゃんと写真に残っている、ね、
そうそうそうそう、
うん、あ、面白そうですけれども、さあ今日はアメリカではなく韓国文化のお話です。今週のライフスタイルゲストはこの方です。大ラクダ館舞踏ダンサー、振付家のヤン・ジョンエさんです。プサン出身で、幼い頃から韓国舞踊を習い、韓国の大学で客員教授を経て2008年来日、舞踏集団大ラクダ館に入り、マロ・アカジさんに師事、大ラクダ館全公演に出演していらっしゃいます。また NHK ラジオハングル講座や映画演劇にも出演され、舞踏家の枠にとどまらない表現者として幅広いフィールドで活躍。先月、韓国語で味わうエッセイ本、混ぜてこそビビンバを出版されました。
こんばんは。
こんばんは。
ずいぶん本当にいろんなことをやってらっしゃるんですね。
正体不明者です。
客員教授っていうのは、どの分野の客員教授だったんですか？
踊りですね。
そうです。
小さい頃から韓国舞踊を習って、
はい、
専門教育を受けて大学院まで卒業して、はい、うん、その大学で先生をやりましたね、
はい、うん、韓国舞踊というと古典なんですか？
なんかやっぱり芸大だったので、うん、専攻は韓国舞踊で、古典もあるし新舞踊もあるんですけど、
うん、
まあ、バレとかモダン、うん、モダン舞踊、
うん、
モダンダンスっていうのも、うん、サーブで全部やる感じなんですよね、
はい、で習った上で教え始めて、
うん、そうです。なんか、うん、チャンスをいただいて、
うん、
自分のだから師匠から師匠が持っているクラスをこう分けていただいたっていう感じですかね。それで
そこで突然日本に。
そうです。
後ほど詳しく聞きましょう。
そうしましょう。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、 今夜は大ラクダ館舞踏ダンサー振付家のヤン・ジョンエさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum。 大ラクダ館舞踏ダンサーで振付家のヤン・ジョンエさんをお迎えしています。先ほどお話にあったように、その来日した理由というのをまずそこから教えてください。
そうですね、2005年にあの大ラクダ館っていう舞踏カンパニーがそのソウルにあのツアーで来てたんですよ。
あ、はい、
でその時になんか偶然作品を見たんですよね。で見てちょっとあの変な話なんですけど、見た時にもう自分の家に戻ってきた、帰ってきたようなそういう気分になって、
一目惚れしちゃった。
そうです、一目惚れよりもなんかこう小さい頃なんかこう別れて親なくなんかさまよってた自分がやっとなんか家に帰ってきたみたいな、そういう感覚だったんですよね。恥ずかしくてあんまり言えないんですけど。
なんで
運命ってなんか
なんか運命的なもの。
そうです、みんなも多分運命だと思ってるかもしれないんですけど、はい、自分にとってはとても運命的だったし、あのもちろん長く踊りをやっててデビューもしたし大学で教えたりもしてたんですけど、何かこうなんかこう道に迷うというか、なんか師匠が欲しいっていうか、うん、もうその時でももう31歳とかだったんですけれども。
ああ、そうなんだ、うんうん、
そうですね、何かこう自分がこう行きたい道とちょっと違うかもしれないなみたいな、うん、そういう感覚があったかもしれないんですよね、
う
ん、
舞踏のような踊りをその前に見たことはありました？
舞踏のようなものは、
まあ、舞踏のようなものはないよね。
ああ、舞踏のようなものはないんですけどそうですね、でも大野さん、大野和夫っていう、うんうんうん、その土方さん、あの舞踏の創始者の土方辰巳さんと、あの創始者と一緒に呼ばれる大野さん、大野和夫さんっていう方が韓国で、あの100歳の前だ、98とかの時だったんですかね、あの一回あのどこかのフェスにいらしてたんですよ、うん、その時たまたま初めてあの見たんですよね、
うんうん、
それが一番初めて見た舞踏で、そうですね、でも、もうとっても美しかったし、あんまりなんかこう本当に生きてる人にはあんま見えないというか、そういう存在感がすごかったんですけど、ですけど、でも大ラクダ館を見て、あ、自分の家だとか自分がやりたいみたいなっていう感覚ではなかったんですよね、不思議で、
うんうん、
で2005年にその大ラクダ館の韓国公演をご覧になって、はい、でその後日本に来るきっかけというか、そこはどうつながっていったんですか？
きっかけはもうそれがきっかけですよね。見てもう自分の家に帰らなくちゃみたいな、
うん、じゃあ大ラクダ館に入るために、
はい、日本に。そうです、大ラクダ館に入りたくて、あのその大学で教えたこととかいろいろ活動はしてたんですけど、それを全部後にして、
うん、
あのとてもあの反対されたんですけど
誰から？
あのもう家族もだし、ああ周りの人たちっていうか、ああもう31歳からなんかそういう踊りのあのカンパニーとか入ってこの一番下から始まるなんて、
あ、そ
ちょっと厳しいんじゃないのって、うん、もう言葉もできないし。
日本とのつながりはそれまでは？
あ、全くなかったです。
何も
なかった
です。え、じゃあ日本語も
日本語もできなかったし、何もできないけども、とにかくやってみないとわからない、そういう性格のものなんで自分が、うん、気が済まないんですよね。だからとにかくやってみるみたいな、
うん、
っていう感じだったんで、でもまあその間準備がいろいろあって、やっぱりあの観光ビザとかではすぐに行けたんですけど、はい、 でもやっぱり入るためにはやっぱりビザも必要だし、いろいろ、うん、必要なことがあったんですけど、だからそれをいろいろ考えて準備する間にちょっとインドも一回旅をして、
インドも
そう、はあ、バックパックで一人旅を一回インドに行って、うん、してもう決心して来日しましたね。
じゃあもう最初から長期的にもう日本にいようと決めていたわけですか？
でも最初は6ヶ月ぐらいの観光ビザでしか滞在できなかったんで、
とりあえず、やっぱり観光ビザ、
そうです、そうです、うんうん、とりあえず日本に行って、うん、ワークショップ、大楽高のワークショップを受けたり、夏に夏合宿っていうのがあるんですよ、はい、パラカンさん前なんか裸の夏っていう映像をドキュメンタリーご覧になったことあるっていう、はいはい、なんか前の、はい、放送で聞いたことあるんですけど、はい、それに参加して自分ももうますます入りたくなりましたね、うん、
ですぐに受け入れてもらえたんですか？
あ、いや、でもやっぱりまずは滞在ができるかどうかが一番問題で、
はい、
そのやっぱ丸さんとこは大楽打感っていうのはオーディションとかそういう踊りの技術がどうだっていう感じじゃなくて、うん、その人の人柄とかその面接とかして自分の紹介文とか書いてきてとか、そんな感じなんですよ。もちろんその間にそのワークショップとかその合宿とかでよく見るんですよね、多分、うん、この子いいなとか、うん、メンバーとかみんな周り、うん、丸さんもですけど、で子入ったらいいなとかって思ったりして、まあ見てはいるんですよね。で突然もう誰も全く分かんないその人が入ってきたりはあんまりしないので、それもあるし、まあでも基本的にその人がすごく踊りが上手とかそういうの関係なくやっぱりそういうところだったんで、だから自分もそのとにかくでもまあいろいろ苦労したんですけど、ビザを取得してまあ資格ができたので入りたいですってマロさんに言って、
うん、
面接っていうかもう日本語も全然喋れないし、はい、日本語も書けれないから、
ああそっか、
だけど、まあ、合宿とか一回なんか客演とかもしたことあるんですよ、
うん、
たまたま、
はい、
でそのすごいいいチャンスをいただいて、だからまあ少し覚えていただいたんですよね、マロさんとかみんなさんに。でも日本語できないからとにかくもうニコニコ笑っちゃうんですよね、だからもうよく笑うからいいだろうってマロさんがそれでね入団しました。
日本語の学校かなんかに入ったんですか？ やってる暇ないでしょ、
ね、暇がなかったんですよね、うん、もうとにかく早く入って踊りたいから、うん、大体まあ外国行ったら語学の学校行って少し習ってからなんか大学行くとかそういうのあるんですけど、はい、私はもう、はい、もうあれです、無茶ぶりだったんですよね
で読み書きもできるようになったんですか？
それで、最初学校通えなかったので、はい、もう耳で覚えたっていうか、
は
い、でもう活動し始めて大楽だかのメンバーとこう体触れ合いながらもう耳で覚えたサバイバル日本語みたいな、だから今も読み書きがね少しね下手くそなんです。
いやでも、もうずっと仕事しながらだと本当にね大変だから、
でももうそうするしかないから、日本語がわからないと何もできないから、うん、もうそのね、サバイバル的に生きていくためになんかこう覚えられるもんですよね。
あ今回の本は自分で書いたんですか？
そうですね、自分で書きました。
じゃあ十分
ね、え本当に、はい、その本のお話なんですが、この後後半にたっぷり伺っていきたいと思います、はい、東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は大楽羅漢舞踏ダンサーで振付家ヤン・ジョンエさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はユスフ、かつてのキャット・スティーブンズが歌う Dying to Live。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は釜山出身の大楽羅漢舞踏ダンサーで振付家ヤン・ジョンエさんをお迎えしています。先ほどバラカンさんのお話にもあったんですけれども、 ヤンさんが NHK ハングル講座のテキストに掲載されたそのエッセイですよね。ヤンさんのエッセイが一冊の本にまとまった混ぜてこそビビンバ、こちらが2月に出版をされたということで、はい、ヤンさんの方からどういった一冊になっているのかご説明お願いしていいですか。
そうですね、
開いたら最初はもうハングルしかないから、
そうなんですよ、
あれ、そうですよね、やっぱどうしても語学本だから、はい、そのまずはこのそのハングルで見せて、裏に日本語訳版があるんですけど、
はいはい
ね、みんな驚きますよね、
うん、後ろの方にね、それこそ日本語でいろんなエッセイがまとまって、
ちょっとでも日本語が小さくて見づらいなと思いつつ、うん、そうですね、だからこれNHK ハングルっていう番組があるんですけど、うん、テレビ、うん、
あテレビの方ですか、ラジオじゃなくて、
ラジオじゃなくてラジオもやってたんですけど、うん、ラジオも2013年とかかな、その時にその女性、韓国女性作家3人の作品をテキストにして、
うん、
それを、まあ、中級ぐらいレベルだったんですけど、その時は音声でナレーション、うん、教える側じゃなくて、うん、朗読で参加したんですよ、
は
い
は
い
は
い、でそれが縁でテレビの方もやることになったんですけど、だからその女性作家3人のそのテキストの時にも、それハンガンさん、この前にノーベル賞取ったそのハンガンさんの菜食主義者っていう本がテキストだったんですよ、うんうん、
はい、
ノーベル賞取ったからすごく嬉しくって、
はい、はい、
自分がその、まあ、ちょっとしんどい本なんですけど、まあ、それでそこに自分がその収録してる時にその NHK テレビの方のディレクターがたまたま遊びにいらしてて、その時になんか私の声が良かったのか、なんかよく覚えてくださって、
うんうん、
そのちょうど2021年かな、コロナでいろいろ自分も舞台もできないし、結構皆さん大変な時期で、その NHK のハングル、テレビハングルの方から連絡が来て、行ったら自分の名前でエッセイを書かないかっておっしゃってて、
これが全部もう自分の日常の体験をこう短めに語るような、
そうですね、なんかエッセイ、もう1分で収まるように短くって、なんか
なるほど、
そう、短くポッパーンって、うんうん、毎月1回ずつ、
はい、
それをもう4年間やったんですけど、だからもう番組の方のテキスト本が1ヶ月1回出るんですよね、
うん、
でその中に後ろの方に行くといろんなテキストとかそのエッセイとかいろいろあって、歌を紹介するとか韓国の歌を、はい、でその中で自分のエッセイのコーナーができたんですよ、うんうん、
なるほど、
はい、そうそう、
でそれを今回ここにまとめてらっしゃるっていうことですよね。
それをもう4年間連続してて連載してたから、もうそれが終わってから1回NHK の編集部の方からこれを単行本にしませんかって言ってくださって、
うんうん、
大落打感のことを言わないんですよね、私が所属している舞踊団、
なんかそれが、私はぜひマロさんの名前も挙げたいし、はい、いろいろしたいんですけど、うん、やっぱり NHK の、うん、そのいろんなルールがあって、
やっぱりね、
名前をその、はいはい、挙げちゃいけないとか、そういうのがあって、うん、商品名とかもだし、
はいはい、
名前もだし、
あまり固有名詞も、
そうですそうです、
うんうん、
だからその大変でした。
でこのタイトルの混ぜてこそビビンバという、
はい、
これ非常に私もどういうことだと思って読ませていただいて、なるほどと思ったんですけれども、はい、このタイトルにはどんな思いが込められてますか。
そうですね、これ混ぜてこそビビンバっていうのはこの22ぐらいのエピソードが今中に入ってるんですけど、うん、その中で一つのエピソード で、はい、で多分4年間書いたエピソードたくさんあるんですけど、その NHK の編集部からその多分いろいろ選んでくださって、もちろん私に見せてくださったんですけど、でその中でそのこの混ぜてこそビビンバっていうエピソードの内容を見ると、なぜこれがタイトルになったのかっていうのが、うん、まあ、わかるんですけど、その混ぜてこそビビンバのそのエピソードを少し紹介すると、人の日本人とこう韓国人お互い それぞれの心遣いっていうのがあるんですけど、その心遣いのすれ違い、
うんうんうん、
あるけど、
はい、
お互いなんかその相手のためにやったことが、うん、 その相手にはすごい迷惑だったりとかっていう、はい、そういうところのすれ違いの面白いそのハプニングっていうのをこのエピソードでこう言ってるんですよ、
はい、
例えばもうビビンバっていうのは韓国の人はビビンバってもうビビンっていうのは混ぜるっていう意味なんで、
ああ
もう
そうか
そうです当たり前に全部混ぜてぐちゃぐちゃにして見た目はすごくあんまり良くないんですけどとにかく混ぜてその食べ物がバーって混じ合ってコチュジャン の, このスパイシーな味でこう食べるっていう感じのことがビビンバなんで、はい、あの日本人の友達があの混ぜてないまま食べてるから、あ食べ方がわからないんだと思って自分が私がやってあげるみたいなサービス精神だと思って、うん、ブワーって混ぜて何回もやったことがすごく時間が経ってあの久しぶりに会った時にまだ混ぜないから、やっぱりちょっとわかんないのかなと思って、じゃあ私がやってあげるって言ったら、いや実は私あんまり混ぜるの好きじゃないんだって言ってたんですよ。
そうそうそう
そう、そういうなんかやっぱりその目で見る目で食べるとかね、日本人のその美学があるじゃないですか、やっぱり食べ物に対しての、う
んうん、大抵でも韓国料理の好きな人はねビビンバみんな混ぜるもんだと分かるだろうけどね、うん、
あでも今はねすごいあの K-POP だなんだって、うん、ドラマの影響とかいろいろあって、うんうん、みんなすごい経験があるというかよく分かるんですよね、テレビでもわーって混ぜてるし、でも私がこのエピソードがあった頃ってもう10年十何年も前なんで、
あ、は
い、その時はまだねそんなにそこまで、はい、韓国 KK ブームじゃなかったんですよ。
なるほどね。
でもこのねなんかあのせっかく混ぜてくれてるんだから混ぜない方が好きって言えないもうこう日本人のなんか気遣いっていうのも分かります。
その時すぐに言えばいいじゃんとか私思ったんです、うん、それ何年も経って今言うのって思ったんですけど、でもやっぱり日本人はその相手にそういう あちょっと嫌ですっていうのが私がねすごいあの気がまずくなるかっていう、
は
い
は
い、
失礼かなってせっかくやってくれてんのにって、
そういうあの心遣いがもう深いですね、うん、でそういうのが全然分かってなかったんでそれをとても美しいあの心遣いというか、うん、ちょっときゅあの、うん、言ってくれればいいのにっていう時がたくさんあるんですけど、
はいはいまあ、お互いでもそういう、 こう、まあ、文化だったりとかいろんなことの違いっていうのあると思いますけど、その日本に来てあこんなに違うんだって驚いたこととか、逆にすごくその違いで嬉しかったこととかっていうのはありますか？
僕はね逆にあの韓国にちょこちょこ帰ってるんですけど、あの帰ったらね若者の喋り方が、
はい、
使う表現とかがだいぶ変わってて、
うん、
分かんなくなってるっていう、うん、あのインサとアサっていう、
う
んうん、項目がありましたよね、
はいはい、でも、うん、日本もありますよね、やっぱり言葉短くしたり、
うん、
逆に言ったりとか、
はいは
い、ついていけない
ついていけないですよね。それもうそのように韓国もやっぱりあって、
うん、
で姪っ子たちが今姪っ子がもう何人もいるんですけど、お兄ちゃんが2人なんで、であの子たちがこうインサとアッサとか、インサとアッサってあのインサイドとアウサイダー、アウサイドっていうことで、うんうん、インサって言うとそのイケてる友達のグループみたいな、
はいはい、
でアッサっていうとあんまりこうあの、うん、いじめとかじゃないんですけど、
うん、
あんまりこう友達グループもなくてあんまりこうイケてないあのグループみたいなっていうところである、あのそういうふうに分けてインサアッサとかって言ってたんですよ、
はい、
で最初はもうそれ分かんなくていろいろ説明してもらったんですけど、まあでも姪っ子がその君はどこのグループなんだって、インサなの朝なのとか言ったら、自分はそのインサの友達もいるし朝の友達もいるって言ってて、うんうん、でまあイケてるそのインサっていうグループに行くと、あの朝の子たちと遊ばないでとか言われてるけど、やっぱり自分はそうできないんだって言って、それをすごい悩んでて、あのね、あのもう人生最大のなんか悩みみたいな感じで、その頃はね友達が一番大事じゃないですか。
そうですよね、
はい、あの中学校あの頭ぐらい子だったんですけど、
うん、もう姪っ子がいっぱいいるって今おっしゃったんですけどね、はいはい、今ちょっと思ったのは、うん、日本以上に韓国の出生率が今低いですよね。
そうなんですよ、
うん、
だけどうちは、国際家族なんですよね
、はい、
で2番目のお兄ちゃんがあのお嫁さんをあのフィリピンの方
あ、そうなんです。
そうなんですよ、
うん、
でだからあのハーフなんですよね、
うんうん、
あとだから2番目のお兄ちゃんはやっぱ家族がいっぱいいるのが好きで、
うん、
奥さんの方もあんまりその一人でいいとかそういう感覚じゃなくて、うんうん、いっぱいいればいるほどいいみたいなの、
うんうん、
だから賑やかですね、いっぱいいて、うんうんうん、だからまあちょっと珍しい家族ですかね、うんうん、だから、うんうんうん、もううるさいしすごいんですけど、やっぱり血がのそういうちょっとね熱い血が流れてるから、
うん、
もうはなんか歌ったり踊ったりすごいあの賑やかでとてもいいんですけど、
はい、あのそんなお兄様の、ね、ご家族の話とか、あとお父様のお話とかお母様のお話とか、はい、ご家族のお話もね本当にたくさん詰まっています。ヤン・ジョンエさんの混ぜてこそビビンバは本編のエッセイを音声ダウンロードでできる方法も書かれているということで、あの、ね、ぜひヤンさんの声の韓国語も聞きながら、はい、エッセイを楽しんでいただきたいと思います。こちら NHK 出版から発売されています。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は大楽打艦舞踏ダンサーで振付家ヤン・ジョンエさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
3月ももう半ば、春の兆しが感じられる時期になりましたね。六本木、東京ミッドタウンでは、ただいま春のイベント、ミッドタウンブロッサム2026を開催中です。今年もミッドタウンガーデンの桜並木沿いに、おもてなしのオープンカフェ6ミッドタウンブロッサムラウンジがオープンしています。ザ・リッツ・カールトン東京が手掛けるオリジナルのカクテルやスイーツで心地よいひとときをお過ごしいただけます。また館内のカフェ&レストランでは春らしい桜のスイーツや彩りあふれるテイクアウトメニューをご用意しました。ミッドタウンブロッサムの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイト、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木で一足早い春を楽しんでみませんか。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜のヤン・ジョンエさんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
ヤンさんの声は空港でも聞けるんですって？
そうです。
すごい。
あの成田空港に行くと、もちろん韓国語なんですけど、
うん、
韓国に行く方のため の、 あのだから日本に来て戻る人とか、
うんうんうん、
あ の、 のためになんですけど、だから自分が韓国にあのふるさとに帰るときに必ずあの聞くようになるんですよね。
ご自身の声を。
そうです。
どんな気持ちですか？
いや、なんか恥ずかしいですよね。どうしてもやっぱあもう来日してからずっとそのナレーションっていうかナレーターの仕事をずっとやってるから、もうプロと言ってもいいんだよって友達が言ったりするんですけど、いやどうしてもやっぱり自分でなんかあの何々空港に何番ゲートに来てくださいっていうのを自分の声で流れるから、誰も知らないのに一人でなんかこう恥ずかしくて
落ち着かない、
落ち着かない感じでなんか 顔が下がるとかなっちゃうんですよ。
わ、私もじゃあ韓国好きで結構行ったりするんで、今度
そうです
ね、ソウル行く時にもぜひ、ね、
韓国の方じゃなくても、
うん、
あの日本の方とかいろんな、うん、あの国の方が聞けるは聞けますもんね。
そうですね、はい、わ、じゃあ聞いたらあヤンさんの声だと思って、ね、
そうです
ね。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様はヤン・ジョンエさんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.